English. And then we'll have reading in Japanese. Romans 12:1. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. And then Matthew 16:18. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it.
ローマ人への手紙12章1節、日本語でお読みします。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。マタイの福音書16章18節。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。
主の御名を心から賛美します。と本当は皆さんで言ってもらわないといけないんですけれども、英語の 方々には何を言ってるのかわからないと思います。
I'm going to translate what Mizoguchi sensei says, but before I translate, let me just introduce Mizoguchi sensei, if that's okay, sensei.
Hi.
So he is the pastor of LA Holiness Church, and he is a great pastor. He had a history with JCCT. I think he baptized the first Japanese member of this church, Jinko Gabriel. Okay, just two pastors. if you remember, about 5 years ago, in March, you did an installation service for me. This was at the old building. I think that, according to Facebook, anyways, this was in March 25th, 2012.Yeah, so.
Long time ago.
Yeah, welcome back. Well, I think Sensei says something to the effect of praise the Lord from the bottom of our hearts.
Okay.
Thank you, Sensei, for being here.
その前、メッセージの前に、I'm sorry that we have a generation gap. Our church is almost 100 years old, so, you know.Nichigo department, Japanese speaking department, didn't change that much, so I'm still wearing my suits. Only pastor and one of church members wear the suits and the necktie. So I'm sorry that I just brought that all the conservative way to worship. Ah, 英語で言ったね今ね。ということで、ということで、ちょっと皆さんの前ではスーツはね似合わないかもしれませんけど、私の格好なので申し訳ありません。今日は皆さんとご一緒に、今日は皆さんとご一緒に、今読んでいただいたところを中心しながらですね。イエス様が建てられる教会ということで考えてみたいと思います。
Today I want to talk about a church that Jesus built.
はい、今読んでいただいたところで、マタイによる福音書の16章の18節で、では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てますとイエス様おっしゃいました。
Jesus taught in Matthew 16:18, and I tell you, you are Peter. On this rock, I will build my church. And
イエス様を、神の子として告白したペテロに対して、それだから教会を私は建てますとおっしゃってくださいました。
Jesus acknowledges Peter. Peter's confession and said, "On this I will build my church."
I'm sorry, it's not in the outline. それでイエス様が教会を建てるとおっしゃってくださったわけですから、教会というのはイエス様が所有者であって、そして作り主であられるということです。
Jesus said, "I will build my church." And so it is Jesus who builds his church.
他の誰でもありません。牧師でもありません。羊飼いでもありません。役員会でもありません。他の教会員でもありません。教会を建てていらっしゃるのはイエス様です。
Nobody else, not the pastor, not anyone else. It is Jesus who built his church.
だから私たちは聖書を通してイエス様に聞いて、イエス様はどんな教会を建てたいと願っておられるかをよく知らなければなりません。
So it's important what Jesus says and how Jesus wants to build his church.
どうでしょう。私たち教会はイエス様が建てたいと思っておられる教会を建てているでしょうか。
What do you think?Isn't that what it should be, a church that Jesus wants to build?
本当は3つのことを、皆さんと一緒に考えてみたいと思ってますが、その中の今日は1つだけをメッセージします。
I was going to say three things, but out of those three things, I really want to say one of these.
1つは、教会というのは神様を礼拝する者たちが集っているというところです。
The first is, a church is where JesusGod is glorified.
建物でもなく、そしてまた組織でもなく、人々が神様を礼拝しているっていうことが、これが教会です。
It's not about the building, or anything else. It's simply a matter of people coming together to worship God.
人々がそのために集められているということが教会なんです。
When the people come together to worship,
2つ目は、使徒が尊く、扱われているところ。
The second is where
people's integrity is recognized. そして3番目が、伝道をする、人々の集まっているものっていうのが3つ目のものです。
The third is where people testify
ということは、3つのことがバランスよくないと、1つだけのことをやってたんではいけないということです。
And those three must work in a balanced state.
今日はその中の礼拝をする民ということで、皆さんとご一緒に考えてみたい。
But today I want to just focus on the worship aspect.
そして2回目、次に皆さんが招いてくださったら、人を尊ぶ人々について考えてみたい。そして最後には伝道する民として考えてみたいと願っています。
And if I come back, I would like to speak about the other two points.
聞きたいですか、皆さん。
はい。 Okay. I see what you did there.
それで、今日は、皆さんにお伝えしましたように、キリストの建てる教会、それは、礼拝する群れ、人々の集まりであるということを考えてみましょう。
Today I want to talk about the act of coming together to worship God.
そしてそのことを考えていく中で大事なことは、もうすでにですね、聖書、すでにというよりも聖書全体の中でそのことが言われているということに気がついていただきたいと思います。
And I want to point out that it's in all of Scripture, Old Testament, New Testament, about worship.
最初に旧約聖書の礼拝を見てみましょう。
So first, let's take a look at Old Testament worship.
最初に皆さんが旧約聖書を開いて、最初はどこでしょうか、皆さん。
What is the first place of worship in the Old Testament?
Okay. 聞こえない。そう。
I can't hear.
ヘブン、ジェネシスですね。創世記ですね。そして一番最初のところは何かというと、エデンの園です。
That's right. Genesis is the first place where we see worship, and the first place we see worship in Genesis is in Eden.
皆さんに質問ですけれど、エデンの園のどこでいつ礼拝がされていたと思いますか？
So let me ask you, where in Eden do you think was the first act of worship?
How? Where?
How?
What time?
どこ、いつ、
That's a very, very good point. そうですね。はい。でも厳密に言うと、礼拝をしてたのはいつでもどこでも何をしていても礼拝だったんです。
At that time, before the fall, everything, anything was worship.
だから。そのことをしているときに働いてても疲れなかった。
That's why when they were working, they didn't even get tired.
そして何をするにも神様の栄光のためにしてた。
They were doing everything for God's glory.
ですからいつでもどこでも何をしてても礼拝だった。これが神様が作ってくださった人間に与えられた本当のオリジナルな姿なんです
。So it didn't matter where, when, or what you were doing, everything was worship.
でも、もうすでにアキが言ってくれた、パスターアキが言ってくれたように、罪を犯したときにどうなったでしょう。
But what happened when sin came into the world?
そのときに神様が、その、アダムとエヴァをですね、裁いて、そして結婚生活も、それから仕事もそれは神様の呪われたものとなった。
It broke the relationship with God. I know there was something lost in the translation there, but I mean I didn't know what you said.
そうだったっけね、そうだったっけね。What I said is that those things that Adam and Eve enjoyed become a 呪いはなんだ cursed. So his work become a give him the tired, and the relationship between the husband and wife become is changed. So after that they それで、エデンの園から、彼らは、神様によって追い出されてしま
い
それでもう神様を礼拝することがなくなったかというとそうではありませんでした。
So the act of worship doing anything
disappeared. その後に出てくるものはアベルとカインの話です。
And the next story we see is Abel and Cain.
彼らはどういうふうに育てられたか分かりませんけれど、でも聖書を見てみると何て書いてあるかという、彼らは、祭壇に、アベルとカインそれぞれが捧げ物をしたと書いてある。
We don't really know what kind of life they lived,
but they created that 祭壇は何て言いますか、
but they created an altar.
アルタルね、アルターっていうのは、祭壇というのは何かというと、神様を礼拝するためで。
An altar is a place where you worship God.
でもちょっと皆さん、漢字が変わったと思いませんか、エデンの園と。
But we see a difference from Eden and Canaan.
それはなぜかというと、確かに祭壇を築くことによって、神様を礼拝するんだけれど、祭壇がなかったら礼拝できなくなったんです。
What changed was the altar was there to worship God. Without an altar, there seemed to be not able to worship God.
一方では神様を礼拝する道。
The altar became a road to worship God.
でも一方ではそのある祭壇があるということは神様と礼拝する者との間に物が入ってきた。
There came something to come between man, human, and God to worship.
だから神様を礼拝するんだけれども、神様と自分の間には何かが必要になってきたということです。
They still worshiped God, but there was something that had to come in between the worship.
はい。祭壇の次に神様を礼拝する、ツールっていうのか、道具になったのは皆さん何だと思いますか？
After the altar, what do you think came in between worship, between human and human?
そう、 幕屋なんです。
The temple.
幕屋っていつ？
The tabernacle.
そう、さっき言っちゃダメね。その次が、はい、なんあ幕屋ね。幕屋はいつできたと皆さん覚えていらっしゃいますか？
Do you remember when the tabernacle was built?
モーセが出エジプトをした時に神様が命じて作らせたものです。
God gave instructions to Moses to build the tabernacle.
祭壇は個人的なものです。あ、祭壇でを作って礼拝するのは、インディビジュアルなあの、礼拝です。
It became a place where people could worship God individually.
あの、祭壇はね、あ、あるだろうね。
The altar.
うん。でも幕屋は200万人と呼ばれるユダヤ人の人たちが出エジプトをして自由人になった時に神様が与えられた礼拝の場です。
The altar was where you individually worship God, but the tabernacle was where people gathered together to worship God.
幕屋を作られた、作ることを命じてくださったということは、それは何かというと、彼らが礼拝の民であるということを神様を知らせるように思われた。
Is so the tabernacle was built so that the people could understand how to worship.
そして自分たちは自由人、そうでしょう皆さん。エジプトの奴隷だったのがモーセによって自由になったわけです。
Also, the freedom to worship coming the Israelites coming out of Egypt.
ちょっとだけ今の訳し方が違うんですけれど。
That was a little different than.
自由人になった証拠が礼拝できるようになるということだった。
It was the evidence of freedom to worship.
だってね、皆さんエジプトにいるときは礼拝自由にできなかったんです。
Because when they were in Egypt, they were not able to worship God.
そして自由になったときに神様が最も大事なこととして教えられたのは、ご自分を礼拝することができるぞということだった。
And so when God freed Israel out of Egypt, the first thing He wanted to teach Israel was worship.
だから礼拝をするっていうのは、いいですか皆さん。自由な人が何をしてもいい人が選ぶべき最も大切な神様への行為なんです
。 So worship is something that people ought to choose when they're free.
そして神様はそのイスラエルの人たちが40年の間アラノを旅して約束の地に入るまで、この幕屋を通して私を礼拝することができるように、あなた方と私は一緒にいるよと示してくださった。
So the 40 years when Israel was in the desert, God taught Israel how to worship through the tabernacle.
そしてその幕屋があることによって神様は私はあなたと一緒にいるよとおっしゃってくださった。
And the tabernacle was proof or evidenceThat God was with Israel through that 40 years.
動いていくんですよ、一緒にイザヤ人の人たちと。だから移動式あの、祭壇って言ったんでしょうかね、あるいはあの、神殿って言ったらいいでしょうかね。
It moved with Israel wherever they went in the desert.
はい、その次に礼拝の場になったのはどこでしょう、何でしょう。
After the tabernacle, what do you think was the next place of worship?
神殿。
The temple.
ね、今度は約束の地に入って、そしてこのイスラエルの国ができたときに、その中心はどこかっていうことを神様は示すためにエルサレムに神殿を作ることを良しとしてくださった。
When Israel went into the promised land, God chose Jerusalem to be.
今までの40年とプラスの間はあなた方と一緒にいるよと言ってくださった、それが幕屋のことでしたけれど、今度はエルサレムの神殿ができることによって、あなた方の中心は私、生活の中心は私だよと教えてください。
40 years they were in the desert. It was a tabernacle, but when they went into the promised land, and settled in their land. It was Jerusalem. This is where you worship.
And the center of their life.
And this is the center of your life.
Yeah. それでそのcenter of your life. あ、それで幕屋もそれから神殿も、皆さんがもうご存知のようにあれはみんなが入れるところではなかった。
Just like the tabernacle, the temple, it wasn't a place where everyone could go in.
そして一番、奥にある至聖所、至聖所ってわかるかな、ホーリーオブホーリーね、に入るためには大祭司が1年に1回しか入れない。
There's a place in the temple called the Holies of Holies where only once a year the high priest can go in.
そしてそこに入るときには皆さん聞いたことありますか、大祭司が神様に撃たれて死んだら危ないから紐をつけて入ったっていうのを私から聞きました。
I don't know if you've heard, but
私ここで言ったかなと思うんですけど、
I might have said this before, this is Pastor Mizuguchi, but the high priest would go in and it was dangerous. He was in danger of being killed, so they put a rope around the high priest.
もう死んだら引きずり出して他の人が入らなくても引きずり出せるようにっていう、そういうことであったと言われています。
Sometimes if the high priest would die, the reason why they had a rope is so that they could pull the person, the high priest out.
そのところにで神様は、あなた方の、民の代表と大祭司と会うと約束してください。
That was the place where the high priest prayed for the people and met with God.
とそこでも神様という方に会えるけれど、でも一人しか入れない、年に一回しかという、そういうリミテーション、限界があったわけです。
There was a limitation where the high priest could only meet with God face to face only once a year.
そして皆さんご存知の旧約聖書ではいろいろな儀式があって、それを守っていくということが大事になっていました。
And as many of you know, in the Old Testament, there was a lot of rules and regulations the high priest had to keep.
もうその時にはもうその決め事でイスラエル人の人たちはもうがんじがらめにされて、そして神様を求めながら神様がわからないような状況になっていました。
It was so complicated
or rigid,
rigid. That it was hard to really relate with God.
それでさあ皆さん、エデンの園ではいつでもどこでも何をしてでも礼拝だったことから、祭壇があって、そしてまた次は幕屋がなって神殿になりましたね。その次は何だったでしょう。
So we see in worship it started with Adam and Eve in Eden where everything was worshiped, to an altar, to a tabernacle, now a temple, but now what do you think worship is?
その次は、見てみましょうかね、見てみましょうかというお話し続けていきますけど、それでイエス様、主イエス様と神殿ということでセカンドポイントに行きます。イエス様が、交渉街に入られた時にイエス様は宮清めをされました。
When Jesus entered the temple, he did something.
ヨハネ伝の2章の13節から23節に書かれています。
It's in John, chapter 2, 13 through 23.
クレンジングオブは、神殿って何、テンポ、
It's the cleansing of the temple. That's what、
その時にイエス様はですね、そのテンプルを見て弟子たちがこ の, 神殿はすごいでしょって言って言いました。
When Jesus went to the temple, his disciples said, Wow, look at this great temple.
そしたらイエス様はこの神殿を壊したら3日で私は建てると言いました。
But Jesus said, If you destroy this temple, I will raise it up in three days.
その時にイエス様が言われた、弟子たちが言ったのは、この神殿は 第3番目の神殿かあるいは第2番目の神殿の一部が壊されてなのかちょっとわからないんですけれど46年も完成するのにかかっていますと書いてあります。
The disciple said this temple and I'm not sure which、temple you're talking about but this temple took about 46 years to build。
それを3日で建てるというイエス様は言われるんですかとあの弟子たちは聞いたわけですね。でもその時には分からなかったけれども後でイエス様が、十字架にかかって3日で、復活された時に弟子たちが気がついたんですね。
But what the disciples realized was Jesus, when he died, he died for three days, and this is what Jesus was talking about.
ということは、イエス様が皆さん今言ってくださったように、ここでおっしゃっておられるのは、今までの神殿から私自身が神殿だぞとおっしゃってくださった。
And so Jesus, what he was saying is, I am now the altar.
オルタっていうのか。
テンポ、
テンポルっていうのはあるいは神殿というのは皆さん何だったでしょう。神が人と出会ってくださるところです。
The temple was where people met with God.
そこで人々が神様を本気で礼拝することができるようにしてくださっているところです。
This was the place where people could truly worship God.
それをイエス様はその神殿は私だとおっしゃってくださって、そして私を通して神様を本当に礼拝することができるようになったと言ってくださった。
And Jesus says, I am the temple. I am where you meet with God. I am where you worship.
神が人となった。
God with man, with people.
ということは人が神様を礼拝することができる場が神殿でも幕屋でも祭壇でもなくイエス様自身となったということです。
Therefore, people didn't have to go to an altar, tabernacle, a temple. They had to go to Jesus.
そして今まではどうだったでしょうか。神様に近づいていくっていうその方法でありながらなおかつ限界がありました。
There was a lot of rules to drawing close to God before.
それでもリミテーションがあったわけですよね。でもイエス様というお方は私が神殿だとおっしゃってくださって、そしてそのイエス様を信じていく者のために神に出会うことができるようにしてくださった。
There was a lot of limitations and rules prior, but Jesus now is saying anyone who comes to me.
もう一回繰り返しますけれど、もう建物でもなく、そしてまた組織でもなく儀式でもなく、イエス様がおっしゃったのは私を通してだったら神様のところに行って礼拝ができるとおっしゃってくださった。
I want to repeat this point and emphasize it again, but the place where we worship God is no longer the altar, the tabernacle, the temple, but it is through me, Jesus Christ.
私は真理であり道であり命である、私によってでしか父の身元に行くことはできないとおっしゃってください。
He says, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me.
そのイエス様を信じたときに、その群れが、今度は新約の礼拝ということになりますけれど、その群れがこの地上に起こりました。
When Jesus did that, it changed everything. And I want to take a look at that, the worship.Today, in the New Testament.
そこで何が生まれたかというと教会が生まれたんです。
And so what happened is that the church was born.
大きな教会堂が建ったわけではありません。
Not necessarily big church, big building.
でも教会が生まれたんです。
But the birth of the church.
その教会がどういうふうにして生まれたでしょうか。
And how do you think that birth wasthe church was birthed.
イエス様を信じた者たちの上にご聖霊が下ってくださったということです。
Those who believed in Jesus, the Holy Spirit came down on them.
使徒行伝の2章の1節から4節にそのことが書かれています。
It says that in Acts chapter 2 verses 1 through 4.
聖霊が炎のように下のように下って一人一人の上にとどまった。そして、教会が生まれて、そしてその働きが進められるようになったんです。
It says the Holy Spirit descended upon the people individually as tongues of fire, and that is where the church was built.
そして第一コリントの3章の16と17節ではそのことを神の宮と言っています。
And in 1 Corinthians 3:16-17 it says that is the temple of God.
そして第1コリントの6章の19節から20節では聖霊の宮と言っています
。
教会を通して神様を礼拝することができるようになった。
The church was birthed and the people were able to worship God again.
それがチュンソン教会です。
That isWhat the Tucson Church is.
神の宮と呼ばれる。
Place where God is.
そして神様を崇める。
Place where we worship God.
神様を本当に心から、尊敬して従っていく。
A place where we could truly worship and serve God.
それが教会の姿なんです。
That is the identity of the church.
いかがでしょうか。皆さんはどんな気持ちで教会に来ていらっしゃるでしょうか。
What do you think? What do you feel or what do you think when you come to church?
あれでしょうか。何かいい教えが聞けるからでしょうか。
Is it to come and listen to a great teaching?
今教会でもう40年か50年ずっと教会の中で言われているのは気分が良くなるっていうそういう雰囲気を求めてくる人がいます。
Is it to get a good feeling? Like people come to get a good
feeling. 慰められたり励まされたりすることを目的として来る人もいっぱいいらっしゃる。
To be comforted. People come to church to be comforted.
あるいは人間関係を求めてでしょうか。
Or is church a place where you just meet people?
それらのものは神様がお与えくださる副産物、どういったでしょうかね、英語では、サブ、ファクターかな。
Those are all byproducts of the church.
本当に聖書を通してメッセージを聞くときに教えられるし励まされるしそして力づけられるし人々と共に生きていく喜びが与えられます。
These things all should happen when we study the scripture.
でも一番大事なことは何かというと礼拝は神様を崇めることです。
But the number one most important thing about a churchIs to worship God.
神様の前に自分が生かされているということを認めながらこの方に従っていくことです。
It's about coming before God and worshiping Him.
神様に何か聞いてもらうよりもあるいは自分が気分が良くなっていくよりも大事なことは神であらゆる方に私は従ってまいりますと神様の前に、献身を表すことです。
Rather than feeling good about being about me, it's about God.
そして follow the God himself.
And following God.
Give him yourself to the Lord. 神様の前に自分自身を捧げる。誠の偽の礼拝は自分が気分が良くなって終わること。If it's for worship service, its aim is that I feel good. But real worship is I will follow God. 私たちが本当に神様に礼拝を捧げていくときに、私たちは立ち上がるとき、ああ今日いい説教が聞けた、あるいは気分が良くなったという以上に。それもついてくるけれど、だってそうですよ、全知全能の神様を信じてこの方に全てを捧げたら心の中にそういうものが起こるのは本当です。でも大事なことはこの神様に従うつもりがあるかないかです。
It's more than just feeling good. It's more than just being comforted. It's more than just any of those other things. Those things will come in worship. But it's more than that. It's bringing and coming before God, giving your life to God.
最後にローマ人の手紙の11章の1節、あのプログラムプリントしてあるところを見てみましょうか。そういうわけだから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそがあなた方の霊的な礼拝ですと書かれています。
And I want to just read again Romans 12:1. It says, I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship.
何をしても、どんな時にでも、どんなことを、どんな状況の中でも、これが私たちの礼拝なんだ。
No matter what the situation, this is what worship is.
書いてありますね。神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げることができるようになりましょう。
It's written to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship.
私たちは神様の前に出たいと願っている。
It says we want to come before God.
でも私たちは自分が神様に受け入れられる、受け入れられる、受け入れていただくことができないものだということを分かっているので、捧げ物をしたり、こうしたらいいんだろうかというふうにして、あの神様との間に何かを入れます。イエス様はそういう私たちに対して、その何かを入れないで、イエス様自身が罪の許しをしてくださって、私たちがイエス様を通して神様の前に出ていくことができるようにしてくださった。
But rather than putting good works or whatever so that we can become acceptable before God, Jesus invites an invitation to our lives so that he can be the one that brings us as an acceptable.
この読んでいただいた、読んだところの一節の最初のところ、そういうわけですからと書かれてるでしょ。あの、therefore かな、英語ではね。
I appeal to you therefore.
therefore ね。これは十二章で、ローマ人というのは十二章の一節ですけれど、一章から十一章までのことを受けています。
This is in Romans 12:1 where it says therefore, but it's pointing to something earlier.
全部の1章から11章までに書いてあることは何かというと、イエス、私たち人間は罪人であること。
The therefore is there because prior to this it teaches that we are unacceptable before God.
そしてイエス・キリストがそのために罪の贖いをしてくださったこと。
And that Jesus took away our sins to be accepted.
そして私たちのために新しい人生をスタートできるように信じるだけで救いを与えてくださったこと。
And it teaches us in order to have a new life, all we need to do is believe.
そして神様の前に受け入れられるようになったこと。
And if we believe in Jesus, we become acceptable to God.
ですからここで書かれている、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物で捧げなさいというのは、神様に受け入れていただく条件ではなく、
So when it says to present your bodies as a living sacrifice holy and acceptable to God,
it's not a requirement.
It's not a requirement, but It is that God, Jesus gave you already. In, イエス様にだけあって初めて私たちは神に受け入れられているんです。清いものにされているんです。そして生きた、供え物として捧げることができるんです。So,
Amen.
In Jesus Christ, will be acceptable into the God Himself. And we become holy. And also that we are sacrificed. That living as a living sacrifice, we are given to God. There is nothing else that between us but Jesus Christ salvation. イエス様ご意志によって私をこのお方に出会うことができるようになる。だから皆さんね、教会に来て、教会じゃない教会、これはどうですよ皆さん、教会に、堂に来てメッセージを聞いたときにね、秋牧師を見てたんだけじゃダメなんです。Don't look at that just Pastor Aki. Behind him, look at God himself. And listen to Aki, Pastor Aki, what living God speaking to you.
So when you come into the church, don't look at the pastor.
とは言ってないんだけど。でも分かるでしょ、言ってるのね。本当。
But connect with God as you come to church.
So when I, for the Los Angeles Holiness Church, when we started that worship service, I asked that the congregation that about 5 minutes be silent. Because, 今英語だったね。いいか英語でもね。Silent. Because,we like to recognize His presence. Before the chairperson stand up, or what he or she saying, before the worship team start to sing, acknowledge His guidance, あるいは His presence here. Then you will start real worship service.We cannot say anymore, this is good service or not, because God Himself is in us. And that worship service become meaningful, whether that pastor is perfect or not. His grace, His teaching, His God Himself guide us to follow.Himself. そのように私たちは神であられるお方を本当に信じて、そしてこのお方に従っていく、礼拝の終わって立ち上がるとき、絶対に私たちは神様に従うこと以外のその思いがですね、あって、あ、今日もあの礼拝に出ることができたではなくって、本当に神様ご意志に従うことができるようになった、そのようにイエス様にあって私は一対一で神様の前に出ることができた。それがここで皆さんと一緒に神の家族として会っているだけではなくって、それが月曜日から土曜まで、一対一で神様の前に出る礼拝を持ってこのところに集まってくる。それが礼拝をする自由人の集まりです。
Prior service, we spent about 5-10 minutes settling our hearts to prepare for worship, and so that after service, it's not a matter of whether the service was a good service, the message was a good message, but did we encounter God? Did we?Come before God. Did we worship God?
そしてもう一度繰り返しになりますけれど、神様を礼拝することは神様に従うということです。
You can say that.
Okay. To worship God is to follow Him. Nothing else. Of course.We cannot follow Him by ourselves, but with Jesus Christ's salvation, Holy Spirit assisting us, God will make us follow Him. So, whenever wherever, whatever you're doing, even this is the evil world, because you are here, we're starting that worshiping God, so that we can introduce this God to other people. I hope that your life, there is a trouble, there is darkness, but because you are worshiping God, in your heart, there will be heaven and a light, so that other people can be lighten up their life, so they can find our Almighty God, our Father. Shall we pray? 天の父なる神様、このようにして愛する兄弟姉妹たちをこの場にお集めくださって、まことの教会としてこの朝礼拝を守らせてくださったことを心から感謝します。あなたの皆を心から賛美申し上げます。今あなたを礼拝する思いであなたの御前に出ている兄弟姉妹たち、どうかその思いを家庭の中に、仕事場の中にも持ちながら、神であられるあなたと共に生きていただいていることを生かさせていただいていることを思いながら、どうぞこの戦いのある地上での信仰生活の中にもあなたの祝福を持ってお望みください。一人一人を聖霊の宮として、神の宮としてあなたがお持ちくださるように。 Our Father, thank you so much that you giving us this time. We pray that anywhere, anytime, whatever we doing, our life will be showing that worshiping you, so that many people, those people, they can see you and they can return to you. Please use us and let us worship you and let us follow you. We pray these things in the name of Jesus Christ. Amen.